ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大会病院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、
はい、
今年はずっと予防の、ね、シリーズをお送りしてるんですけども、まあ、鳩山さんこれまでも、ね、何度か健康診断を受けてますよというお話されてきたと思うんですけども、はい、その健康診断と聞いて真っ先に思い浮かべるような検査って何があります？
そうですね、やっぱりなんか血液検査みたいなのは、
うんうん、
はい、必ず、
はい、必ず、ね、その血液検査ってあると思うんですけども、その、まあ、健康診断で、ね、やるのは、まあ、血液検査だけじゃないとは思うんですけども、やっぱそれが一番、まあ、印象に深いっていうかね、やっぱちょっと採血の時痛いですからね。
そうなんですよ。私結構苦労されちゃうみたいで、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんです、うん、
やっぱそれで、ね、印象に残ると思うんですけども、その、採血とかそういった検査ね、そういったものをやってもらえるのが、臨床検査技師さんって方なんですね。臨床検査技師さんって聞いたことありますか？
はい、聞いたことあります、
うんうん、そういった方もね、病院の中で働いてるんですけども、ただその臨床検査技師さんがやるのはその採血の検査だけじゃなくて、他にもね、健康診断で受ける検査もやってもらってるんですね、うん、でそんなわけでですね、今回は予防医療を支える臨床検査について、総合大友会病院、技術検査科の水内咲さんをゲストに迎えていろいろとお話を伺っていこうと思います。水内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、先ほど少し臨床検査技師さんって知ってますかって鳩山さん聞いたんですけども、そのお仕事ね、実際どんなことをされてるのかってことを少し聞いていこうかと思うんですけども、どんなお仕事されてるんでしょうか？
そうですね、臨床検査技師を簡単に説明すると、まあ、医師の指示のもと診療に必要な検査を行う職業になります。まあ、例えば具合が悪くなって病院に行くと、病気の原因を調べるために血液検査とか心電図検査などの検査が行われますけども、この検査を担当して医師に検査結果を報告しているのが臨床検査技師です。
なるほどね。その、まあ、先ほど検査って聞くとどうしても、まあ、採血を、ね、思い浮かべる方多いと思うんですけども、まあ、実際どんな検査を担当されてるんでしょうかね？
臨床検査技師が行う臨床検査業務は大きく分けて、検体検査と生理学的検査に分けられます。で、検体検査は人から採取した血液、尿、核炭、組織、細胞、体液などの、検体を用いて調べます。で、精度を保証して正しい検査結果を提供するためには、採血採取から検査結果報告までのすべてを検査技師が行うのが理想とされてますね。で、さらには検査についての説明とか相談も担当業務の一部となってます。で、生理検査は超音波検査、心電図、脳波、呼吸機能検査、聴力検査、と味覚嗅覚検査、MRI 検査、眼底写真などがあります。で、患者さんの体から直接情報を記録して体の状態を調べるものですね。
で、
はい、で、私が担当している検査は生理検査です。で、その中でも私が専門的に携わっているのが超音波検査です。エコー検査って呼んだりもします。で、エコー検査は、まあ、体内の臓器とか血流を痛みなくリアルタイムで観察できる検査で、腹部、心臓、血管、腎臓、肝臓、膵臓、消化管など様々な部位に適用されて、まあ、当院では全ての部位のエコーを、検査技師が行っています。
なるほどね。
なるほど。ということは、もう健康診断でいろいろ私も検査していただいているんですが、ほぼほぼ、
そうですね、
臨床検査技師の方に検査していただいてたんですね。
そうですね。
この前ね、放射線技師さんに来てもらったんですけども、はい、レントゲン以外はほとんど臨床検査技師さんみたいな感じですよね。
今そんな感じがしました。
なるほど、わかりました。その、まあ、一番最初また話戻しちゃいますけども、血液検査の話戻しちゃいますけども、やっぱり思い浮かぶのが血液検査で、はい、これで何か見つかる異常とか病気のサインって何かあるんですか？
そうですね、健康診断で、一般的な血液検査では貧血だとか肝機能異常、腎機能異常、心機能異常 などが分かりますね、うんうん、であと、まあ、オプションとかになるんですけども、まあ、腫瘍マーカーっていう血液検査がありまして、まあ、例えば PSA 検査といってこちらは前立腺がんの可能性を調べるものになっています。
なるほど。あの健康診断の場合もともと決められた項目に、はい、あとプラスアルファでね、まあ、ご自分で少しお金を足してあのやってもらうというのがあるんですけども、はい、その時に、ね、腫瘍マーカーってあの、まあ、がんの、ね、今の検査かな、そのもうそういったものも、まあ、血液である程度ねもうそれで完全に分かるわけじゃないんですけども、ある程度のことが分かりますよということですよね。なるほど、分かりました。で先ほどあの検査には、検体検査と生理学的検査のこの2つがあるというお話だったと思うんですけども、今のが検体検査の話で血液検査というのがもう片方の生理学的検査について、例えば心電図ですよね、これどんな病気を見つけることができるでしょうかね。
はい、心電図検査は、まあ、心臓が収縮拡張する際に発生する微弱な電気信号を皮膚上から記録する検査です。でこれによって、不整脈の診断だったりとか、狭心症とか心筋梗塞といった虚血性心疾患の兆候ですとか、あと心筋の異常とか、あと血中のカリウムとかカルシウムの異常、薬剤による心電図変化などが分かります。
なるほどね。これいったことをその健康診断で見てるわけなんですよね。というわけではそのなんていうかな、まあ、健康診断の場合ほとんど異常がなくてやるわけなんですけども、その異常がなくてもこの心電図で何か見つかることってやっぱあるんですかね。その身体症状とかなくても心電図で異常が見つかることって。
そうですね、ありますね。心電図には、まあ、正常とされている波形があるんですけども、まあ、それに当てはまらなければ異常と判定されます。で異常といっても健康な人でも見られる所見もたくさんあって、心電図だけで全ての病気が分かるわけではありません。で、心電図検査は不整脈とか心筋の異常を見つけるのに適していて、放置しても問題ない場合もあれば命に関わる病気の場合もあります。異常所見が見られて、かつ普段から胸の痛みとか圧迫感、他の生活習慣病などがある方は、まあ、速やかに精密検査を受けていただくのをお勧めします、
ね。なるほどね。まあまあ、症状があれば、ね、すぐにまあかかってもらうんですけど ね、
そうですよね。
ただやっぱ症状がなくても、まあ、異常があるということもあるもんで、まあ、その時は、まあ、一応精密検査を、ね、受けられた方がいいのかなという気がします ね、
そ、 うですね、うん、それがやっぱり健康診断っていうね、うんうん、そうそう必要性があるってことですよね、
うん、そうなんですよね。あと最近あのね、あのなんていうかな、スマートウォッチで心電図測れるやつありますよね。
はい、聞いたことあります、
うん、あれってその、まあ、いわゆる病院でやる心電図とはだいぶ違うもんなんですか。
そうですね、まあ、健康診断などで受ける一般的な心電図検査っていうのは、まあ、ベッドに横たわって手足と胸に複数電極をつけて計測します。で非常に精度の高いデータが得られるんですけども、安静にしている時のわずか数十秒間しか計測できない、できません、うん、で一方スマートウォッチは記録できる波形の種類が、まあ、こそあの病院より少ないんですが、日常生活の中で気になった瞬間にすぐ測れるというメリットがあります。たまに起きる発作とか隠れ不整脈を発見することができます。
なるほどね、
はい、
なるほど。
やっぱそれってそのまあなんていうかな、医療品、医療品って言ったこと医療 の、 その機械じゃないですよね、
は
い、
そうですよね、う
ん、
は
い、その本当にこう、見つけにくい不整脈見つけるための医療機器もありますよね確か。
そうですね、まあ、最近ではそのご自宅に装置が、その記録する装置が届いて、まあ、ご自身で機械を装着して行うそういった長時間ホルター心電図検査っていうのが普及してきてまして、まあ、あの当院でも導入をしています。
なるほどね。ホルター心電図って聞いたことあります？
なんだかあの昔こうそうそう昔って言いましょうか、なんかね体につけて
割とでかい機械ね、
一日中、はい、
そうそう、つけて
つけたままでみたいなの、
お風呂入っちゃダメよって言われて、
そうですそうです一度私
うん
はい、やったことがあるんですが、なんかうまく取れなくて
、うん、今ねだいぶ小さくなってるみたいですよ。
あ、そうですか、うん、やっぱりあまり大きいと ね普通に生活してるとなんだか ね、
邪魔です
か
ね、
扱いにそうなんですよ
そうですね。あと最近本当に新しいものですと、はい、あの下着みたいな 電極がついてて、それを切るだけで、あの記録ができる。でそれを脱いであの入浴もできるっていうのも出てきて、う
ん、進化してるんです ね、
そうですね、
検査の、ね、はい、機械も、
はい、
なるほど、
まあ、確かにあの心臓って本当に止まったら終わりじゃないですか、
うんうん、私
たち、
まあ、ね、うんうん、
だからそのちょっとした不具合もね、うん、やっぱり見つけていただいて、ね、事前に何とかしていただけるのであれば、うんうん、それに越したことはないわけですもんね。
早めにね、分かるといいですね。
はい、
あとその生理学的検査ではエコーの話、まあ、専門のとこだと思うんですけども、そのエコーで、まあ、例えばお腹のエコーなんかで何が見つかるでしょうか。
ですね、お腹のエコー、腹部エコー検査では、まあ、人間の耳では聞き取ることができない高い周波数の音を腹部に当てて内臓から返ってくる反射波を分析して、臓器などの状態を検査しています。でのレントゲンとかの場合は被爆の影響があるんですけども、腹部エコーの場合は被爆の心配がなくて痛みもありません。で腹部エコー検査で肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、膀胱、前立腺、子宮、卵巣などの臓器を調べることができます。で主に発見できる 病気として脂肪肝とか肝硬変の兆候、胆石とか胆のうポリープ、腎結石とか腎腫瘍、大動脈瘤、子宮筋腫や卵巣腫瘍などがあります。で最近では肥満とか生活習慣病が原因での脂肪肝も肝硬変とか肝臓肝へ移行する病態が増加傾向にあります。で腹部エコーで脂肪肝は簡単に確認できますので、まずは健康診断をきちんと受けていただくことをお勧めします。
ね、いろんなことがほとんどお腹の中の臓器が眠れちゃうんですね。
はい、
うん、で脂肪肝ってね、僕もねずっと見てるんですけども、
はい、
エコーで見ると白く光るんですよね。そうでしたよね、
はい、そうです、
白く光るんですか、
うん、光るという、そうですね、白く見えます。
見えるんですよね、毎回僕あの、あ白いなと思ってなかなかあのあお酒控えてくださいねってつぶやかれてます。
やっぱりですか。
そうです、
控えてください、先生。
なるべく控えてます、
はいはい、なるべくですね、
なるべくです、はい、あとエコーであの首のエコーとかね、あと心臓のエコーもあるかと思うんですけど、まあ、これであの脳梗塞とか、まあ、心筋梗塞とかも、まあ、予防できるっていうか、まあまあ、気をつけなきゃいけない所見がね分かるって聞くんですけども、これってなんか何が分かるんですか。
そうですね、首のエコーというのは頸動脈エコーって言いますけども、うん、まあ、頸動脈エコーでは、主に3つをチェックするんですけども、1つが血管の内側の壁の厚さ、もう1つがプラーク、プラークっていうのは動脈硬化の塊ですね、うん、でもう1つが、狭窄、血管の細さを調べます。で頸動脈エコーの結果は心臓の血管で起こる病気のリスクととても関連があります。でプラークがある方は将来の心筋梗塞などの、心臓発作を起こす可能性が高いことが分かっています。で、血管の壁 IMT っていうんですけれども、それが厚いことは全身の動脈硬化の指標になります。であと血管はつながっていて、その動脈硬化は全身の血管に同時に起こる病気です。で首の血管にプラークがあれば同じような状態が心臓の血管とか脳の血管にもある可能性が高いと考えられています。
そうですよね、はい、まあ、血管って一部だけ見てもね、それ全体ですからね、どっか悪ければやっぱ全体が悪いって考えなきゃいけないんですよね、
は
い、
なるほど、そこだけではない、う
ん、ないんですよね、血管の病気ですもんね、
うん、
はい。で先ほどねあのホルター心電図の話も少ししたんですけども、まあいろいろと検査機器ってすごくこう発展してるなと思うんですけども、これから先どんな発展があると思います。
検査技術ですかね、
はい、
そうですね、まあ、あの採血せずに体の外から血液成分などを調べるとか、まあ、唾液によるがんリスク検査であったりとか、まあ、そういった非侵襲検査ですね、それとかあと PCR っていうようなあの高精度な検査も小型化高速化が進んでいく一定、その災害現場とか救急車内とか在宅医療でも高度の検査が可能になるようなことですとか、あとは、遺伝子分子レベルでの超早期発見ですね、症状として現れる前に病気を見つけるとか、健康診断の血液検査から将来の病気リスクを予測するなどといった、そういったことが、まあ、進んでいくと言われていますね。あとはあのそうですね AI が他の医療にその組み込まれていくっていうことも、うん、あの進化していくと思います。
だからまあ要するに低侵襲、まあ、あまりあの体に負担がかからない検査で、はい、しかも短時間で正確で、あと AI がもしかしたらもうすぐこういう病気になるかもしれませんよっていうふうに教えてくれるようなね、そんな時代になるかもしれないですね。
そういうことですね。そうなればね、うん、病気の人が減って予防医学がもう最先端というふうになっていくってことですね。
というわけで今回は予防医療を支える臨床検査について水内さんにお話を伺ってまいりましたけど、どうです？
いやもうすごい勉強になりました、うん、早くそうなってほしいなって。
そうですよね、
はい、
はい。というわけで、お送りしてまいりましたラジオ御用聞く高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。